声の広報、県からの便りです。平成29年11月号、発行群馬県広報課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファクス 027-243-3600、目次です。県の人口と世帯数、特集野菜王国群馬の担い手、知事コラム多発する交通死亡事故を防ぐ、群馬ちゃんの群馬の魅力再発見、今月号はお休みです。県民リポーターだより、お便りコーナー、県広報番組群馬一番、インフォメーション、県ラジオ広報番組のご案内、群馬交響楽団東京公演情報、子どもの虐待をなくしましょう、児童虐待防止のためのオレンジリボンキャンペーン、オール群馬ですき焼き祭り、絹めぐり、絹の国群馬ナビ、公開記念周遊チャレンジ、スタンプラリー開催中、県議会第3回後期定例会、群馬のお土産総選挙開催中、県庁舎などの一般開放を休止します。いい夫婦の日に花を贈ろう、聖毛の花 PR イベント、花の文化祭、県リンゴ品評会、カスリーン台風70年目の検証、突然発生する土砂災害、あなたはその時どうする、古代東国文化サミット、被害者支援ふれあいコンサート、イベント情報、老神温泉朝市、下仁田ネギ祭り、編集室独り言、目次を終わります。県の人口と世帯数、県移動人口調査平成29年9月1日現在、県人口195万8700人、対前月マイナス516人、男96万7306人、女99万1394人、世帯数79万654世帯。特集、野菜王国群馬の担い手。美味しくて新鮮な群馬の野菜は、恵まれた自然環境や立地条件、そして生産者たちの日々の努力や工夫の賜物です。県内の消費者に美味しい野菜を食べてもらうため、また首都圏の台所として県外に自慢の野菜を届けるため、県や生産者が力を合わせて農業の振興に取り組んでいます。群馬の野菜の強み、多彩な野菜を作れる。本県では利根川水系の豊富な水や長い日照時間などの恵まれた自然環境を生かし、年間を通しておいしい野菜が生産されています。また県内各地に広がる高地は、標高10メートルから1400メートルと標高差が大きいため、多彩な野菜を作ることができます。利根沼田吾妻地域の中山間地高齢地では、夏の冷涼な気候を生かした野菜栽培が、中部西部東部地域の平坦地では露地野菜に加え施設野菜の栽培が盛んです。新鮮な野菜を届けられる。本県は東京から約100キロ圏に位置し、高速道路網の整備が進んでいるため、採れたての野菜を新鮮な状態で東京などの大規模消費地に届けることができます。このような恵まれた立地条件も群馬の野菜の強みとなっています。27年における本県の野菜産出額は、北海道、茨城県、千葉県、熊本県に次いで全国で5番目です。県産農産物の生産量でも、15品目の野菜が全国で5位以内に入っています。農業を取り巻く現状と課題。国が27年に実施した調査によると、県内の農業従事者は減少傾向にあり、自営農業者のうち約 70% が60歳以上と高齢化が進んでいます。今後労働力不足は一層進むと考えられ、 青年機能者や U I ターンにより農業を志す若者など、農業の担い手を確保しなければなりません。また、高齢者が生産を継続できるよう、収穫作業の軽減や労働時間の短縮などの対策が急がれています。さらに人口減少に伴う野菜の消費量の減少や、外食などの普及による外国産野菜の輸入量の増加などにより、国内外の産地間競争が激しくなることが予想されます。そのため群馬の強みを生かしながら、生産から流通、販売、消費に至るまでの競争力を強化する必要があります。野菜王国、群馬に向けて。県は野菜生産を農業振興の大きな柱に位置づけ、産地育成強化のための基本方針として、野菜王国群馬推進計画28から31年度を策定しました。この計画に基づき、県内で幅広く栽培されている品目、重点8品目や地域の特徴を生かした品目、地域推進品目などを中心に戦略的に生産振興を進めています。また、若者や女性など農業の新たな担い手や産地を牽引するリーダーの育成などに取り組み、活力ある野菜産地の実現を目指します。地域で活躍する野菜生産者の様々な取り組みを紹介します。多彩な群馬の野菜。県は県内全域で生産が盛んな8品目を県の重点推進品目に定め、戦略的、総合的に生産を進行しています。重点8品目の他にも、県内で生産されている多くの種類の野菜の中から、地域の特徴を生かして生産が盛んに行われている18品目を、県の地域推進品目に選定しています。中でもキュウリは長い間出荷量が日本一でしたが、20年以降出荷量が減少して2位になってしまいました。そのため県はキュウリ日本一プロジェクトを掲げ、生産者と協力して生産量を増やすための施設や機械の整備、販路拡大などに戦略的に取り組んでいます。キュウリ農家の挑戦。新しい生産方法に取り組む JA 前橋市の赤城南麓キュウリ協議会の並木敦史会長にお話を伺いました。おいしいキュウリを作る。祖父の代から前橋で農業をしていて、キュウリ栽培は父が始めました。自分もいつかは農業をするものと思っていたので、大学では農業に関係する分野を専攻しました。その後、県外で会社員をしていましたが、農業を継ぐため20代後半で群馬に戻りました。キュウリはインド原産の野菜で、暖かく湿度の高い環境を好みます。ハウス内の環境を適切に保たないと、病気になったり、生育が悪くなったりします。出荷の規格に合ったキュウリを作るためにも、作業上の細かな配慮が必要です。教科書通りの育て方では、思うように成果が上がらなかったこともあり、4年前からはハウス内の環境を統合的に制御する管理方法に取り組んでいます。光、温度、湿度、風、養分、水分など、植物の生育に必要な要素のバランスを制御し、植物の光合成速度を効率よく上げることで収穫量を増やすことができました。また、甘みがあって美味しいキュウリを作るために、肥料の与え方にも気を配っています。暑い時期のキュウリは成長が早く、1日に2回収穫できます。いつでも同じ味のキュウリが収穫できるよう、生育過程に合わせて肥料の量や配分などを工夫しています。品質向上、安定出荷のために。私が所属している JA 前橋市の赤城南麓キュウリ協議会では、前橋、大子、富士見、宮城、粕川の5地区から年2回会員が集まり、苗を植える時期や品種、キュウリを育てる上での注意点などについて話し合っています。市場の人から消費者の思考などを聞くこともあります。また収穫したキュウリを持ち寄り、協議会で定めた規格に合っているかどうかを 互いの目で確認して品質の統一を図っています。収穫したきゅうりは主に東京の市場に出荷されています。他県の人にも群馬のきゅうりは美味しいと言ってもらえるよう、これからも品質の良いものを作っていきたいです。大和芋農家の誇り、地域の若手リーダーとして太田市で大和芋の生産に取り組む里見雄三さんにお話を伺いました。地域の特産品として、旧小島町で生まれ育ち、幼い頃から大和芋畑が身近にありました。約5年間会社に勤めた後、15年前に実家の農業を継ぎました。農業は想像以上に大変な仕事ですが、地元の大和芋に誇りを持っていることが原動力となっています。他の生産者たちも同じ気持ちだと思います。小島地区では農家の約9割が大和芋を作っています。ここは利根川の水や肥沃な土、温暖な気候など、大和芋作りに適した環境があります。大和芋の収穫時期は11月から3月です。収穫した大和芋は泥がついたまま保冷庫で保管しておくことで安定的に出荷できます。大和芋の栽培で一番気を使うのは土作りです。酸素を多く含んだ土には根がたくさん張り、栄養や酸素を取り込みやすくなります。最近では平たい胃腸型だけでなく、流通の過程で扱いやすい棒状の大和芋も多く生産しています。この辺りには大和芋畑はたくさんありますが、何を栽培している畑か分かりにくいため、子どもたちにも地域の特産品に愛着を持ってもらえるよう、地元の小学校で春と秋に大和芋についての特別授業をしています。海外に売り出す、地元の農協と協力し、産地が一丸となって輸出にも取り組んでいます。27年から県主催のシンガポール向け輸出事業に参加し、昨年はシンガポールで開催された食品見本市の県ブースに出展して、現地で大和芋を売り込みました。さらに今年からはマレーシアへの輸出も手掛けています。海外での売り上げはまだそれほど多くありませんが、今回の輸出を足がかりにさらに市場を広げていきたいです。海外での流行をきっかけに、小島の大和芋の知名度が上がり、国内での販売量も増えるようになると嬉しいですね。未来を支える担い手、農林大学校で学ぶ。県立農林大学校農業経営学科野菜コース1年の吉野龍太郎さんに、農業に対する思いについてお聞きしました。高校を卒業して今年4月に農林大学校に入学しました。実家は専業農家で、沼田市で枝豆、こんにゃく芋、南下うどを栽培しています。進路を決めるときは農林大学校の卒業生でもある父の勧めが後押しになりました。在籍している野菜コースでは、1年生の男女11人の学生が露地野菜専攻と施設野菜専攻に分かれて勉強していて、私は露地野菜を専攻しています。また学生それぞれが課題研究のテーマを選び、1年かけて研究に取り組みます。私は枝豆について研究しようと思っています。作物の生育状況の管理は常に気を抜けません。また草取りなど地道で大変な作業もありますが、自分で育てた作物を収穫する喜びを味わえることが、農業をやっていて何より良かったと思えることです。収穫体験は農業の楽しさを知ってもらうきっかけとなるのでおすすめです。これからは自分と同世代の人に農業の魅力をもっと知ってもらい、農業を志す仲間が増えると嬉しいです。私も農林大学校で実践的な技術を身につけて、将来実家で農業をするときに活かしたいと思います。11月に開催する半の木祭では、自分たちが栽培した野菜を販売するので、ぜひ足を運んでほしいです。農林大学校半の木祭、日程11月11日土曜日、12日日曜日、時間 午前10時から午後2時30分、12日は2時まで。会場、県立農林大学校、高崎市美里町。内容、季節の野菜や果物などの販売、搾乳、木工工作、寄せ植え体験、課題研究展示、チャリティーバザー、ステージイベント、模擬展など。入場料、無料。申し込み方法、当日直接会場にお越しください。問い合わせ先、県立農林大学校、電話 027-371-3244、ファクス 027-371-6968。活躍する女性農業者、自分で育てた野菜の販路開拓に取り組む赤石陽子さんに、農業の魅力についてお聞きしました。結婚を機に緑市で暮らすようになり、6年が経ちました。農家に嫁ぎたいというかねてからの夢が叶い、子育てをしながら家族でトマトを栽培しています。今は春の出荷に向けて苗を育てているところです。トマト以外にも小規模ですが、ロマネスコとサラダ用の紫白菜を中心に、今年は18種類の野菜を栽培しています。収穫した野菜は地元の直売所やレストラン、前橋市内の料理教室に販売しています。少しずつ販路もできてきたので、今後も野菜の販売を続けていきたいです。また私は2年前から桐生緑地域の若手女性農業者グループカラーズに所属しています。会員は野菜や牡蠣、果樹などを栽培している20から40代の10人です。SNS を通じた情報交換をしたり、農業者と消費者の交流の場マルシェに出店し、野菜などを販売したりしています。私の今の目標は栽培技術の向上ですが、いずれは新鮮な野菜を販売する直売所や、取れたての野菜を使ったサンドイッチなどを提供する店を開いてみたいです。地元の野菜を新鮮なうちに美味しく食べてもらえる地産地消がもっと広まるといいと思います。とにかく農業は楽しいです。私は少しくらい体調が悪くても、外に出て体を動かしている方が元気が出ます。自然を相手にしていると心に余裕が持てるのかもしれません。これからも仲間たちと一緒に地域の農業を盛り上げていきたいですね。キラリと輝く群馬農業女子マガジン。県は農業や群馬の魅力に関心のある女性に向けて、夢や目標、やりがいを持って農業に取り組み、輝いている農業女子を紹介した冊子を作成し、配布しています。県ホームページ。http://www.perefgunma.jp/数字06/bz=0100028.html からも入手できます。問い合わせ先、県庁農業構造政策課、電話 027-226-3064、ファクス 027-225-0096。 輸出による販路拡大。県は28年3月に策定した県農畜産物アクションプログラムに基づき、県産農畜産物などの輸出を戦略的に進めています。輸出に取り組むことにより、生産力・販売力の向上による産地の活性化や、生産量に対して需要が担保されることによる国内販売価格の安定が期待されます。すでに北米や欧州での輸出実績がある上州和牛やこんにゃくのほか、加工食品や成果物を東アジアやアセアン諸国に向けて輸出するための販路開拓に取り組んでいます。県産成果物を PR。 6月23日から7月23日の約1ヶ月間、 シンガポールとマレーシアの高級百貨店で県産成果物の PR と販売を行いました。今回取り扱ったのは、キュウリ、ナス、レタス、キャベツ、大根、ヤマトイモ、ミョウガ、白菜、ブルーベリー、マイタケの10品目です。会場では甘さやみずみずしさ、食感の良さなどが現地の人の嗜好に合い、キャベツや白菜などの売れ行きが好調でした。特集の問い合わせ先、野菜生産振興について、県庁産資園芸課、電話 027-226-3124、ファクス 027-243-7202、新規就農者、女性農業者支援について、県庁農業構造政策課、電話 027-226-3064、ファクス 027-225-0096、農産物の輸出促進について、県庁群馬ブランド推進課、電話 027-226-3131、ファクス 027-243-7202。 以上で特集野菜王国群馬の担い手を終わります。大沢正明知事コラム、多発する交通死亡事故を防ぐ。県内の交通事故による死亡者数は29年10月22日現在で52人となり、昨年に比べ死亡者数が増えています。特に著しい速度違反などを原因とした交通死亡事故が連続して発生するなど、憂慮に耐えない事態となっています。そのため、9月20日に県民の皆さんへ、交通死亡事故の多発に伴う緊急の知事声明を発出しました。これから年末に向けて日没時間が早まるため、夕暮れ時や夜間における事故の増加が懸念されます。運転者は速度を控えて安全確認を怠らず、早めにライトを点灯し上向きライトを活用する。歩行者は道路を横断するときは左右の安全を確認し、明るい色の服装や反射材用品を身につけるなどの対策をとり、悲惨な交通事故を防止しましょう。尊い命を守るため、県民の皆さん一人一人が交通ルールを守り、交通マナーを実践するとともに、相手の立場に立った優しさと思いやりのある運転や行動を心がけてください。県民リポーターだより、ありがとう107系の旅、白石達也さん、安中市。107系は、主に群馬県内の JR 上越線や吾妻線、信越本線、両毛線を走っていた電車ですが、9月末で定期運転が終了となりました。10月1日には、ありがとう107系の旅が開催され、吾妻線の高崎駅から大前駅と、上越線の高崎駅から水上駅で運転が行われ、各往路の終点駅では撮影会も行われました。私は友人と一緒に、吾妻線の宇和島駅や、上越線の岩本駅周辺などの撮影ポイントで、107系電車を撮影してきました。107系電車の一部は、今後上信電鉄で活躍することになっています。お便りコーナー、クロスワードパズルへの応募はがき、メールを紹介します。2020年には東京でオリンピックが開催されますが、群馬県でもスポーツ振興の様々な取り組みをしていることを初めて知りました。私は運動が苦手ですが、毎年地域の運動会に参加しています。群馬県がスポーツを通してさらに元気な県になるよう願っています。中之条町、21歳。私の曽祖母は戦争前に富岡製糸場で働いていたそうです。今の私より年齢が下で、両親から離れて仕事をすることは私には考えられないです。映画、赤いたすき、富岡製糸場物語を見に行きたいです。 高崎市、16歳。掲載された人には、ぐんまちゃんのぬいぐるみをプレゼントします。県広報番組、ぐんま一番。ぐんまテレビ、毎週金曜日、午後7時30分。再放送、日曜日、午前9時30分。群馬の宣伝部長、群馬ちゃん。宣伝部員のタイムマシーン3号と女性部員が、群馬を全国に宣伝するために、地域の魅力を紹介します。11月10日、明和で一番自慢の技にチャレンジ。11月17日、藤岡市。11月24日、アンコール。12月1日、みなかみ町。12月8日、昭和村。問い合わせ先、県庁広報課。電話 027-226-2167。ファクス 027-243-3600。インフォメーション、お知らせです。県ラジオ広報番組のご案内。FM 群馬で、県政の話題について分かりやすく紹介しています。Y グループレフ、放送時間月曜から金曜日、午前8時57分から8時58分、群馬情報トッピング、放送時間月曜から木曜日、午後5時50分から5時54分、群馬交響楽団、東京公演情報。期日、12月13日水曜日。開演時刻、午後7時、6時30分開場。会場、東京オペラシティ、新宿区西新宿。内容、指揮、大友直人、音楽監督。バイオリン、成田達希。曲目、芥川康氏。弦楽のための三楽章、トリプティーク。ブラームス、バイオリン協奏曲二長調、作品77。交響曲第1番、破綻調、作品68。入場料、S 席5700円、A 席4600円、B 席3600円、C 席2600円。入場券販売場所、群馬交響楽団事務局、高崎市高松町、東京オペラシティ、チケットピアなど、群馬交響楽団事務局で電話申し込みができます。また、入場券の郵送もできますので、お問い合わせください。申し込み、問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316、ファクス 027-322-4943。 子どもの虐待をなくしましょう。児童虐待防止のためのオレンジリボンキャンペーン。11月は児童虐待防止推進月間です。虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、児童相談所または市町村に通告することが児童福祉法により定められています。あなたの通告が子どもや保護者の支援につながります。通告先、子どもホットライン24、フリーダイヤル 0120-783-884、携帯電話の場合は 027-263-1100、24時間受付です。パネル展示、児童虐待防止を啓発するためのパネル展示、期間11月15日水曜日まで。時間午前9時から午後10時。会場、県庁、前橋市大手町。観覧料、無料。問い合わせ先、県庁児童福祉課。電話 027-226-2628。ファクス 027-223-6526。オール群馬ですき焼き祭り。期日11月26日日曜日。時間午前10時から午後3時。会場、 県立観音山ファミリーパーク高崎市寺尾町。内容、すき焼きの提供や賛同企業によるすき焼き関連商品の販売展示など、群馬のすき焼きを丸ごと楽しめます。入場料無料。申し込み方法、当日直接会場にお越しください。問い合わせ先、県庁群馬ブランド推進課、電話 027-226-3129、 ファックス 027-243-7202。 群馬すき焼きの人は、すべての食材が県内産で賄えるすき焼きを群馬ならではのおもてなし料理として県民への一層の定着を図るため、県は11月29日を群馬すき焼きの日に制定しました。この日を中心に県内外で様々な事業を実施し、県産農畜産物の魅力を全国に発信しています。絹めぐり、絹の国群馬ナビ、公開記念周遊チャレンジ、スタンプラリー、開催中。県では世界遺産や日本遺産などの群馬絹遺産を便利に楽しく巡り、理解を深めてもらうため、スマートフォン、タブレット用のアプリ、絹めぐりを公開しました。公開記念として、スタンプを集めると抽選で商品が当たる周遊チャレンジ、スタンプラリーを開催しています。ぜひ参加してください。世界遺産周遊、期間11月30日木曜日まで。周遊場所、世界遺産富岡製糸場と絹産業遺産群を構成する4資産、富岡製糸場、田島弥平旧宅、高山社跡、荒船風穴、下仁田町歴史館。商品、旅行券2万円分1人、絹美肌グッズ5000円相当3人、クオカード3000円分6人。日本遺産周遊、期間30年3月31日土曜日まで。周遊場所、日本遺産カカア殿下群馬の絹物語のストーリーを構成する13文化財、富澤家住宅、長井流養蚕伝習所実習棟、旧小畑組製紙レンガ作り倉庫、桐生織物会館休館など。商品、11月30日まで、旅行券2万円分1人、絹美肌グッズ5000円相当3人、クオカード3000円分6人。12月1日金曜日からノベルティグッズ毎月50人。共通事項、費用無料。アプリのダウンロードには通信料がかかります。入手方法、富岡製糸場と絹産業遺産群ホームページ。www.orldhergee.perefe.gunma.jp/kinuisan/app-ja.html からアプリをダウンロードしてください。その他、詳しくは富岡製糸場と絹産業遺産群ホームページをご覧ください。URL 前記、問い合わせ先、県庁世界遺産課、電話 027-226-2328、ファックス 027-224-2812。 県議会第3回後期定例会、11月27日月曜日に開会し、本会議と委員会は誰でも簡単な手続きで傍聴できます。日程、議事予定。 日程、議事予定の順に読みます。11月27日月曜日、本会議、開会、提案説明。30日木曜日、本会議、質疑及び一般質問。12月1日金曜日、本会議、質疑及び一般質問。5日火曜日、本会議、質疑及び一般質問。12月7日木曜日、常任委員会。8日金曜日、常任委員会。12日火曜日、特別委員会。15日金曜日、本会議、委員長報告、議決、閉会。開会時刻、午前10時、予定。費用、無料。申し込み方法。当日直接会場にお越しください。その他、本会議は県議会ホームページ http://www.gunma-pref.stream.jfit.co.jp/からご覧になれます。また、質疑及び一般質問は、群馬テレビでも生中継します。問い合わせ先、県議会事務局政策広報課、電話 027-897-2892、ファクス 027-243-4211。群馬のお土産総選挙開催中。あなたがあげたいお土産、もらって嬉しいお土産、特別な時にあげたいお土産をテーマに、群馬のお土産のコンテストを実施しています。ぜひ参加してください。投票期間、12月15日金曜日まで。投票方法、群馬のお土産総選挙ホームページ。https://www.gunma-omiyage.com から投票してください。1日1票投票できます。県内外で実施する物産展や、群馬総合情報センター、群馬ちゃんち、東京都中央区銀座でも投票できます。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、県観光物産国際協会、電話 027-223-5800、 ファクス 027-243-7275、 県庁観光物産課、電話 027-226-3386、 ファクス 027-223-1197。 県庁舎などの一般開放を休止します。設備の集中点検のため、県庁舎などの一般開放を休止します。日程、11月11日土曜日、12日日曜日。対象施設、県庁舎、議会庁舎、昭和庁舎、県民駐車場、いずれも前橋市大手町。問い合わせ先、県庁管財課、電話 027-226-2126、 ファクス 027-223-5030。 いい夫婦の日に花を贈ろう。正毛の花 PR イベント、花の文化祭。11月22日のいい夫婦の日に、大切な人に花を贈りませんか。期日、11月11日土曜日。時間、午前10時から午後3時。会場、道の駅ララン藤岡、藤岡市中。内容、正毛地域で花を生産している若手農家が、鉢花や花壇内の展示、即売をします。花で彩られたステージでは、地元の市民団体や高校生による楽器演奏のほか、県のマスコット、ぐんまちゃんとの記念撮影を実施します。 入場料無料。問い合わせ先、西部農業事務所。電話 027-321-3600。ファックス 027-321-3606。県りんご品評会。期日11月14日火曜日。時間午前10時から午後3時。一般公開は正午から。会場、県庁昭和庁舎。前橋市大手町。内容、県内で生産されたリンゴの収穫の展示販売。展示、正午から3時まで。展示品の販売、3時から展示品終了まで。入場料、無料。問い合わせ先、県庁産子園芸課。電話 027-226-3136。ファックス 027-243-7202。 カスリーン台風70年目の検証。突然発生する土砂災害、あなたはその時どうする。カスリーン台風などの土砂災害による教訓や命を守るための備え、防災気象情報などについて話します。期日11月18日土曜日。時間午後1時30分から4時50分。会場、金島ふれあいセンター、渋川市金井。内容、講演会。演題、土砂災害から身を守る。講師、片田俊孝、東京大学大学院特任教授。田代誠二、前橋地方気象台長。田村圭二、利根川水系砂防事務所長。パネルディスカッション。演題、高まる土砂災害リスクと日頃の備え。コーディネーター、関口奈美、気象予報士。コメンテーター、高木努、渋川市長。パネリスト、須田俊一、渋川市美山自治会長。斉藤悦子、渋川市自主防災リーダー。加納俊介、渋川市立筑田小学校長。定員300人、先着順。費用、無料。申し込み方法、当日直接会場にお越しください。問い合わせ先、国土交通省利根川水系砂防事務所。電話 027-922-4177。ファックス 027-923-4791。 古代東国文化サミット。本県が東日本随一の古墳大国であり、古代東国文化の中心地であったことを県内外の多くの人に知ってもらうことを目的に開催します。期日11月19日日曜日。時間午前10時から午後3時。会場、観音山古墳、高崎市綿貫町。内容、古代劇の上演、発掘体験、木曽馬の乗馬体験、地元料理の販売など。費用無料。申し込み方法、当日直接会場にお越しください。問い合わせ先、県庁文化振興課。電話 027-226-2525。 ファックス 027-221-0300。 被害者支援ふれあいコンサート。期日11月26日日曜日。時間午後2時30分から4時。会場、イオンモール太田、太田市石原町。内容、犯罪被害者やその家族、遺族に対する支援について理解を広めるための県警察音楽隊によるコンサート。入場料無料。申し込み方法、当日直接会場にお越しください。問い合わせ先、県警察本部広報広聴課。電話 027-243-0110。内線2151。ファックス 027-227-8888。以上でインフォメーションを終わります。イベント情報。老神温泉朝一。日程、時間。11月20日月曜日まで。午前6時から7時30分。会場。利根観光会館。沼田市利根町。内容。採れたての野菜や山菜などが並ぶ名物朝市です。費用無料。問い合わせ先、老神温泉観光協会。電話 0278-56-3013。ファックス 0278-56-3014。下仁田ネギ祭り。日程、時間。11月23日木曜日。午前9時から午後4時、会場、こんにゃく手作り体験道場前広場、下仁田町下仁田。内容、農産物の直売や巨大ネギマ、こんにゃく手作り体験などが楽しめます。費用無料、問い合わせ先、下仁田町農林課、電話 0274-64-8806、ファックス0274-82-5766。編集室一人ごと11月号。個性を生かして。我が家には小学3年と2年の2人の息子がいます。長男は食欲が旺盛で体が大きいです。また料理作りを手伝うのが好きで、将来は寿司職人になりたいそうです。性格は優しく、次男をとても可愛がります。次男は小柄で負けず嫌いです。幼い頃から長男と自分が双子だと思い込んでいる様子があり、長男に対して偉そうな態度をとります。しかし本当は甘えん坊で、今も毎日のように母親に抱きついています。そんな息子たちが最近サッカーチームに入りました。初めて練習に参加した日のことです。試合形式の練習があり、監督がポジションはどこでもいいぞと言うと、子供たちは思い思いのポジションにつきました。次男は最前線に陣取り、点を取ろうと積極的に攻撃に加わっています。一方、長男は点を取られないように味方のゴール前で守備を固めています。その姿を見た私は、二人の性格がよく現れているな、と思いました。練習後に監督からも、対照的な兄弟で面白いですね、と声をかけられました。個性が全く違う二人ですが、スポーツを通じて仲間を思いやる気持ちや、忍耐強く取り組む気持ちを養いながら、自分らしく成長していってもらいたいです。小林純一。以上で、声の広報、県からの便り、平成29年11月号を終わります。